ただ単調に住んでいたもののうちに色が幾通りもできてきた。透き通る愛の字が消えるように次第に薄くなる。その上に白い雲が鈍く重なりかかる。重なったものが溶けて流れ出す。どこで地が尽きて、どこで雲が始まるかわからないほどに物言い上を、心持ち、奇異な色がふうっと一面にかかっている。空の色が濁りました。と、峰子が言った。三四郎は流れから目を離して上を見た。こういう空の模様を見たのは初めてではない。けれども、空が濁ったという言葉を聞いたのは、この時が初めてである。気がついてみると、濁ったと形容するより他に形容の仕方のない色であった。三四郎が何か答えようとする前に、女はまた言った。重いこと、マーブルのように見えます。峰子は二重まぶたを細くして高いところを眺めていた。それからその細くなったままの目を静かに三四郎の方に向けた。そうして、マーブルのように見えるでしょう？と聞いた。三四郎は、ええ、マーブルのように見えます。と答えるより他はなかった。女はそれで黙った。しばらくしてから今度は三四郎が言った。こういう空の下にいると心が重くなるが気は軽くなる。どういうわけですか？と峰子が問い返した。三四郎にはどういうわけもなかった。返事はせずにまたこう言った。安心して夢を見ているような空模様だ。動くようでなかなか動きませんね。と峰子はまた遠くの雲を眺め出した。菊人形で客を呼ぶ声が折々二人の座っているところまで聞こえる。ずいぶん大きな声ね。朝から晩までああいう声を出しているんでしょうか。えらいもんだな、と言ったが、三四郎は急に置き去りにした三人のことを思い出した。何か言おうとしているうちに、峰子は答えた。商売ですもの、ちょうど大観音の乞食と同じことなんですよ。場所が悪くはないですか？三四郎は珍しく冗談を言って、そうして一人で面白そうに笑った。乞食について下した広田の言葉をよほどおかしく受けたからである。広田先生はよくああいうことをおっしゃる方なんですよ。と、極めて軽く独り言のように言った後で、急に調子を変えて、こういうところにこうして座っていたら大丈夫、急だよ。と、比較的活発に付け加えた。そうして、今度は自分の方で面白そうに笑った。なるほど。野々宮さんの言った通り、いつまで待っていても誰も通りそうもありませんね。ちょうどいいじゃありませんか。と、早口に言ったが、後で、おもらいをしない乞食なんだから、と結んだ。これは、前句の解釈のためにつけたように聞こえた。ところへ、知らん人が突然現れた。唐辛子の干してあるうちの影から出て、いつの間にか川を向こうへ渡ったものと見える。二人の座っている方へだんだん近づいてくる。洋服を着て、ひげを生やして、年配から言うと、広田先生くらいな男である。この男が二人の前へ来たとき、顔をぐるりと向け直して、正面から三四郎と峰子をにらめつけた。その目のうちには明らかに憎悪の色がある。三四郎はじっと座っていにくいほどな束縛を感じた。男はやがて行き過ぎた。その光栄を見送りながら三四郎は、広田先生や野々宮さんはさぞ後で僕らを探したでしょう。と、初めて気がついたように言った。峰子はむしろ冷ややかである。何、大丈夫よ。大きな迷子ですもの。迷子だから探したでしょう。と、三四郎はやはり前説を主張した。すると峰子は、なお、冷ややかな調子で、責任を逃れたがる人だから、ちょうどいいでしょう。誰が？広田先生がですか？峰子は答えなかった。野々宮さんがですか？峰子はやっぱり答えなかった。 もう気分は良くなりましたか？良くなったらそろそろ帰りましょうか。峰子は三四郎を見た。三四郎は上げかけた腰をまた草の上に下ろした。その時、三四郎はこの女にはとてもかなわないような気がどこかでした。同時に自分の腹を見抜かれたという自覚に伴う一種の屈辱をかすかに感じた。迷子。女は三四郎を見たままでこの一言を繰り返した。三四郎は答えなかった。迷子の英訳を知っていらして？三四郎は知るとも知らぬとも言い得ぬほどにこの問いを予期していなかった。教えてあげましょうか。ええ。迷える子。ストレイシープ。わかって。三四郎はこういう場合になると挨拶に困る男である。とっさの気が過ぎて頭が冷ややかに働き出した時、過去を顧みて、ああ言えばよかった、こうすればよかったと後悔する。と言って、この後悔を予期して無理に応急の返事をさも自然らしく得意に吐き散らすほどに軽薄ではなかった。だからただ黙っている。そうして黙っていることがいかにも半間であると自覚している。ストレイシープという言葉は分かったようでもある。また分からないようでもある。分かる分からないはこの言葉の意味よりもむしろこの言葉を使った女の意味である。三四郎はいたずらに女の顔を眺めて黙っていた。すると女は急に真面目になった。私、そんなに生意気に見えますか？その調子には弁解の心持ちがある。三四郎は意外の感に打たれた。今までは霧の中にいた。霧が晴れればいいと思っていた。この言葉で霧が晴れた。明瞭な女が出てきた。晴れたのが恨めしい気がする。三四郎は峰子の態度を元のような、二人の頭の上に広がっている、澄むとも濁るとも片付かない空のような意味のあるものにしたかった。けれども、それは女の機嫌を取るための挨拶ぐらいで戻せるものではないと思った。女は卒然として、じゃあもう帰りましょう、と言った。嫌味のある言い方ではなかった。ただ、三四郎にとって自分は興味のないものと諦めるように静かな口調であった。空はまた変わってきた。風が遠くから吹いてくる。広い畑の上には日がかぎって、見ていると寒いほど寂しい。草から上がる地息で体は冷えていた。気がつけばこんなところによく今までべっとり座っていられたものだと思う。自分一人ならとうにどこかへ行ってしまったに違いない。峰子はこんなところへ座る女かもしれない。少し寒くなったようですから、とにかく立ちましょう。冷えると毒だ。しかし、気分はもうすっかり治りましたか？ええ、すっかり治りました、と明らかに答えたが、にわかに立ち上がった。立ち上がるとき、小さな声で独り言のように、ストレイシープ、と長く引っ張っていった。三四郎は無論答えなかった。峰子はさっき洋服を着た男の出てきた方角を指して、道があるならあの唐辛子のそばを通っていきたいという。二人はその見当へ歩いていった。わらぶきの後ろに果たして細い三尺ほどの道があった。その道を半分ほど来たところで三四郎は聞いた。よしこさんはあなたのところへ来ることに決まったんですか？女は片方で笑った。そうして問い返した。なぜお聞きになるの？三四郎が何か言おうとすると、足の前にぬかるみがあった。四尺ばかりのところ、土がへこんで水がピタピタにたまっている。その真ん中に足がかりのために手ごろな石を置いたものがある。三四郎は石の助けを借らずにすぐ向こうへ飛んだ。そうして峰子を振り返ってみた。 峰子は右の足をぬかるみの真ん中にある石の上へ乗せた。石の座りがあまりよくない。足へ力を入れて肩をゆすって調子をとっている。三四郎はこちら側から手を出した。おつかまりなさい。いえ、大丈夫。と女は笑っている。手を出している間は調子をとるだけでは足らない。三四郎は手を引っ込めた。すると、峰子は石の上にある右の足に体の重みを託して、左の足でひらりとこちら側へ渡った。あまりに下駄を汚すまいと念を入れすぎたため、力が余って腰が浮いた。のめりそうに胸が前へ出る。その勢いで峰子の両手が三四郎の両腕の上へ落ちた。ストレイシープ、と峰子が口の内で言った。三四郎はその息を感ずることができた。